はい、皆さんごきげんよう。ハッピーウェルネスデイズの純子です。さあ、2024年度初めの配信になります。本年度もどうぞよろしくお願いします。はい、いやね、今年の出足はねちょっと大変でしたね。はい、なんだかね元旦早々すごいことになっていまして、はい、なんかもう心がねまた落ち着かない方もいらっしゃるかなと思います。はい、もう本当に皆様がね一日も早く心穏やかに過ごせますように心からお祈り申し上げます。はい、さあそれではですね、今回ですね、前回お賽銭の話しましたよね。はい、お賽銭の369の数に足した数でお賽銭をやるとまあいいよという話を、あったんですけども、その369ってなんでっていうのをそこまで言えなかったんですよ時間がなくてね。で、まあ、3の倍数、3っていうのは数比的にもねいい数字で、369っていうのがあったんですけども、なんか調べたらやっぱり369っていうのがなんか宇宙の法則らしいんですよ。もうちょっと壮大すぎて何が何だかなんですけども、なんかそれをね唱えた人がいるらしくって、名前忘れたな何だか知らないけど、369っていう3の倍数っていうのが、まあ、宇宙の法則で、それに合わせるといいよっていうことで、それはなんかもう西洋の考え方なみたいなんですけども、369をちょっと違う呼び方をしてみると、弥勒ってなるんですね。そうそう、弥勒って弥勒菩薩ですよ。そう、ほら法隆寺の半歌手遺像ってやつ、片足をもう片方の足に乗っけて台に座ってるやつですね。はい、その弥勒菩薩様の弥勒っていうのにもかかってるらしくって、うん、すごい深い意味があるそうです。はい、そんな感じで、本日、最初の配信ね楽しんでいってください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、さて、本日もね、アートフィズミュージックの提供で お送りします。先ほど言った半歌手遺像弥勒菩薩様ですね。あれ実際にね見たことある方もいらっしゃると思うんですけども、すごいこう物思いにふけている表情なんですよ。うん、ちょっと下うつむき加減でね、あれはねなんかね人々を救済する方法を考えてるらしいんですね。はい、なんか未来の菩薩像ということで、出来上がったのそうなんですけども、あの方はね世界が終わる時にやってきて人々を救うんだそうです。そうやって考えられてるらしいですね。で、お釈迦様のこう亡くなった後、なんだか5億7600万年後とかね、なんか5 5億って書いてあるところもあり、56億年後とか書いてあるところもあり、ちょっと全然違うなと思ったんだけども、そう、世界の終わりになって人々を救いに今は修行中ということで、その時に降りてくるっていうのが、なんか高野山の奥の院っていう話なんですよね。なんかとっても深くて、ちょっとそれそんなのを調べてたらもう面白くなりすぎちゃって夜も更けていっちゃいましたけどね。はい、まあそれはさておいてなんですけども、はい、今回は私が今実践しているあるトレーニングじゃないんだな、リラクゼーションって言った方がいいかな、それについてちょっとお話します。もうぶっちゃけ最初に言っちゃうんですけども、うつ伏せゆらゆらっていう動きなんですね。で、うつ伏せでゆらゆらって感じよね。読んでそのままうつ伏せになってゆらゆらと揺れるという、動きを、ちょっとここね、3週間ぐらいかな、ずっと続けてます。で、なんでこれどうしてって、たまたまちょっとね見かけた、本屋で見かけたんですけども、なんか、あ、これは面白そうだなと思って、ちょっと実際買ってみたりとか、で、その方の、まあね、YouTube とかね、ちょっと見たりなんかしたら、あ、これは誰にでもできて、なおかつ、とても理にかなってるっていうことで、私もちょっと実践してみようかなと思って、今、続けてるんですね。はい。で、何がいいのって聞く、もう聞こえてきそう。何に聞くの？何がいいのってね。はい。まずね、メカニズムをざっくり。まず簡単にざっくりと言いますね。はい。うつ伏せになることで、この脳の奥の方にある脳幹っていうところにね、とっても良い刺激が送られるそうなんです。で、その送られたね、この、刺激が送られたものがね、こう膜組織っていう、まあ、いわゆる筋膜とかこう骨膜とかいろいろ膜があるんですけども、そこのこわばりが解きほぐされて痛みを軽減するよって言われてんですね。これね、はい、とっても深いんですけども、まず脳幹さっき一番奥にあるよって言いました。そうなんですよ、一番奥にあって一番大事なところなんですよ。大脳と脊髄をつないでいるところなんですね、脳幹。で、ここはね、何度も私自律神経系とか免疫系とか話してるんですけども、もう本当に呼吸や血液を司る、まあ、自律神経系とか免疫の調整系とか、あとはホルモンね、ホルモンを分泌しているところはそのあたりとか、あとは運動神経機能とかも全て司る脳幹っていうところなんですね。で、ここにとっても良い刺激が送られる。で、その情報が脊髄にパーッと降りてきて、インナーマッスルにスイッチが入るんです。これすごいことですよ。でね、インナーマッスルって意識して動かせないんですよ。で、みんなお腹の奥意識してお腹に力入れてって言っちゃってるけど、実際にインナーマッスルだけ意識して動かすってことはほぼ不可能、ほぼできないと思います。他のところも働いちゃうのでね、そこだけっていうのは無理なんですよね。で、そのインナーマッスルにスイッチが入ると腹圧が適度にこうコントロールされていい状態になるらしいんですね。で、腹圧がある程度こう適切な腹圧が保たれると横隔膜の動きも良くなる。ってことは横隔膜がちゃんと動いてくるよってことは呼吸が深くなるっていうことです。なんかとってもいい循環になるんですよ。はい。で、ちょっとさっき言ったね、膜組織って言いましたけども、一番有名どころで、皆さんご存知なのが、筋膜。 ね、筋膜剥がしとかさ、筋膜リリースとかってものすごい言われてますよね。あれは筋肉に膜がついてる。そうだ。いきなり筋肉の束じゃない。ちゃんと膜に包まれてるんですね、筋肉ってね。でも、あの筋肉だけではなくて、すべて膜に覆われてます。何すべてって言って、まずね、骨。骨もそうなんですよ。骨、丸っきり、この骨が出てるんじゃなくて、骨も膜に包まれてる。これを骨膜って言うんです。で、あとは関節なんかも膜で包まれてる。関節包って聞いたことあるよね、これはね。医者なんか行くと、あ、関節包がちょっとやられちゃってるね、みたいね。そう。で、脂肪もそうなんですよ。脂肪、生の脂肪バンって、皮膚の下すぐじゃなくて、脂肪も膜に包まれてる。もちろん内臓も一つ一つそう。血管も神経もです。これすんごいよね。この実際見たことないけど、よく解剖の書では見ます。うん。膜がついてるよっていうのがね。はい。で、ここのね、膜組織のねじれがね、やっぱりね、すごい痛みとかの原因にもなるって言われてるし、スムーズに動かないことによって、まあ、こわばりになったりっていうことがね、言われてるんですけども、このうつ伏せゆらすることによって、ここの膜組織のねじれが改善される。そう言われています。はい。これ最近みたいですね。ね。で、この膜はコラーゲンとかエラスチンでできてるんですよ。もちろんタンパク質ね、これね。で、まあ実際どういうのって言ったら、一番わかりやすいのが、鶏肉のささみについてる白い膜あるじゃないですか。よく買ってくると、口脇の方にちょろっと出てるね。あれです。あの白い膜がこんな感じ、そんな感じ。そう。はい。じゃあね、実際に、どうやってやったらいいの？実際にね、どういうことやるのっていうのをここからお話します。はい、まず、布団とかベッドとか、まあ床でもいいですけども、うつ伏せになります。はい。で、ここで普段日常生活、うつ伏せってあまりならないですよね。どうでしょうかね、皆さん。ヨガとか出てたりすると、うつ伏せのポジションとかあります。まあ、ピラティスでもうつ伏せのポジションもあります。はい。だけども、まあ、ほとんどに、ね、そういう運動してない、いらっしゃらない方は特にね、寝るのうつ伏せ得意よっていう方は別として、ほぼあまりうつ伏せになったことがないんじゃないかなって思うのがね、まあ実際ですね。まあ、クラスで聞いてみても、そんな、返答は返ってきてます。で、これね、うつ伏せとっても苦手な人がいるんですよ。もうすごい辛いって。腰がちょっと顔こわばっちゃうし、上半身がもうベタってつけないよ。もうそれもうね、背中バリバリっていうサインです。固まってるよっていうサインの一つね。で、硬い床の上だとちょっと厳しいなっていう方は、もう枕とか大きめの枕抱きかかえてもいいし、クッション使ってもいいです。はい。で、布団とかベッドだったら比較的柔らかいので、まあそのままでも大丈夫かもしれない。はい。そして、顔は、まあ、ね、どっちでもいいんですけど、基本最初左に向いてやってみましょうか。でね、なんでかって言ったら、人間の体のこう、エネルギーの流れる方向って、下右から左にこう流れて、こうねじりっていうか、こう、行くんだそうなんですね。まあ内臓のこの位置とかにもよるんですけども、なので、ちょっと400メートル走のトラックで走るときに、いや、走んないよって人もいるけど、見てると、みんな左回りで走ってますよね。これね、反対だとね、いいタイム全く出ないそうなんですね、これ。そう。なので、トラックとか走るときは、やっぱり左回り。ってことは、右から左にこう行くっていうのが人間のこの体の自然な流れの動きだそうです。はい。なので最初は左側向いてやってみましょう。で、疲れたら右側向いてもいいし、真ん中でもいいですけどね。はい。そして足をちょっと開きます。でね、かかとを外に流してほしいんですね。 で、布団だったらそんなに気にならないんだけども、硬いちょっとね、床とかカーペットだと、どうしても膝のお皿真ん中当たっちゃうので、そうそうそう。少しかかと外に逃がすと、膝のお皿の外側が当たるので、足が楽。はい。そしてね、骨盤を中心に、ゆらゆらゆらゆらーと揺らします。これね、イメージはよくお魚になった感じとかゆらゆらって言うんだけど、なんか魚、私的には魚よりどっちかって言ったら水中にゆらゆら浮いているワカメの気分かなとか思って、昆布とかね、ワカメ、そうそうそうそう、昆布とかワカメがゆらゆらっと揺れてる気分、ワカメになってください。はい。で、これどのくらいやればいいのって言ったら、1回ね、だいたい2分はやってください。まあ、できたら3分ぐらい。慣れたら好きなだけやってもいいんですけども、うん、これを朝と晩の2回、たったこれだけ。こんだけですよ、こんだけ。ね。で、こうすると腹圧が適度にコントロールされるって言われてます。でね、この腹圧っていろいろ聞いたことあると思うんですけども、お腹の中の圧のことなんですね。で、お腹の中って内臓いっぱいありますよね。それを内側からガードしてくれてるのが、膨らませてね、ガードしてくれてるのが、これが腹圧と言います。でね、ここって骨がないのよ。その腹腔内の外側に背骨はあるんだけども、そうそうそう、天井隔膜、床が骨盤底筋、壁が腹横筋って言って覆われてます。でね、腹圧の状態は自分で意識できないんですよ。難しいよね、これ。腹圧上げちゃうことって意外と多いんですね。上昇しちゃうことって。高くなりすぎると、結構厳しい。逆流性胃腸炎とかもなっちゃうし、うん。で、こう、肥満とかね、妊娠してる人とかは腹圧上がっちゃうんですよ。で、あとはね、ベルトとか下着等を締め付けてても上がっちゃうのでね、ちょっとね、これは大変ですけどね。で、重いものを持ったりすると腹圧かかっちゃうんですよね。で、そうすると骨盤底筋緩んでると、やっぱり尿漏れとかつながってきちゃうので、うん、上がりすぎもいけないけど、下がりすぎもいけない。で、簡単に下がっちゃうんですよ、これ。ね、悲しいね。これ簡単にストレスで下がっちゃうって言ってるので、これはね、コントロールできないんですよ。だから、コントロールするために、うつ伏せゆらゆらがめっちゃいいよっていう風に言われてます。うん。ぜひぜひやってほしい、これね、うん。で、生活習慣とかでもやっぱり下がっちゃうんですよ。で、下がっちゃうと、姿勢も悪くなったりっていうのにも関係してくるし、とっても大事なところです。で、私たちは、どうしても、便秘とかね、そうすると、息むじゃないですか。で、そうすると、腹圧高くなっちゃうのね。うん、そうすると、骨盤底筋ちゃんとトレーニングしてないと、やばいよっていうことになってしまうので、まあ、ぜひぜひピラティスでね、骨盤底筋のエクササイズとかもやってますのでね。はい、ぜひまたそれは紹介していきますのでね、またよろしくお願いします。さあ、ではコマーシャルです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです、
トッツンです、
セガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ、
はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。さあ、今日はなんか最初いろんなこと話しちゃったんだけどね、弥勒菩薩のことね。はい、まとめは、今日はね、腹圧とかうつ伏せゆらゆらについてお話ししました。腹圧は下がりすぎても上がりすぎても良くない。適度にコントロールさせておくのが一 番ね重要なんですけども、自分じゃコントロールできんので、うつ伏せゆらゆらをすることで適度にいい状態が保てるよってことなので、もうぜひぜひあなたも若めになってゆらゆらとやってください。もう早速今日からねやってもらいたいです。これはね、寝る前布団の中入ってゆらゆら、この間そのまま寝ちゃったのよ私。そしたらパッと気がついたら、あ、ちょっと腰が痛いとか思って、あまりにもその状態で寝すぎちゃったんですけども、まあ、3分ぐらいやってね、でまた寝るとき横向きでもいいんですけどね。はい。で、朝起きたときも、ちょっとだけうつ伏せになって、ちょっとゆらゆら、赤目になって、はい。それだけです。本当にそれだけ。まあ、心地いいって感じながらやるのが一番なので、それはね、めっちゃいいそうです。はい。早速今日から、皆さん、若めになってください。若め、ゆらゆらを思い出しながらね、この揺らぎを感じながら、そこに呼吸をね、自然な呼吸でいいので、まあ、心地いいな、また寝ちゃいそうだけどね、これね。はい、そんな感じでやっていただければなと思います。はい、何かご質問等ありましたら、どしどしメールいただければと思います。さあ、それでは待ってますもんね。それでは、今日もありがとうございました。